ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
軽いな、
はい、
いいですね。軽やかで首の痛みが治ったと。
もうだいぶいいですね。
あ、よかったですね、はい、ぶり返さないように
ね。辛いからね、
はい、
さあ、超健康な田中とさんと4月はまずはこのコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。田中とさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです、
はい、
ここ1ヶ月ぐらい鳴らしてないんで鳴らしてみました、はい、田中とさん、どのアーティスト取り上げますか？
はい、あれですね、最近は来日アーティスト
をピ
ックアップしていくと面白いなっていうところで、
うん、
今回はいつでしたっけ？
あのね、先月の末にね、はい、13年ぶりに来日公演を果たしました、
はい、
ロッド・スチュアートです。
お、
はい、ピックアップしたいなと思うんですけどね、
はい
はい、何でもね、1公演だけだったんですよ。
あ、
そうそうそう、まあそれでね、なんかもう最後の来日公演っていうふ
う
に言われてて、まあもうね、79歳です。
そうですね、なんかイメージ湧かないですね、その若いイメージが。
あー、確かにね、
なんかあるんで、
はい、もう、いまだにね、いいしね、歌とかもね。
そうですね、
はい、
すごいな。
まあ、ロッド・スチュアートなんですけれども、はい、あれですか、田中篤さんはロッド・スチュアートはどんなイメージですか？
どうですか、もうでも俺が生まれた時とかもあれですもんね、売れてましたもんね。
あ、もうね、すごい、もうマギメイとか、
そうですよね、
それこそ、うん、セイリングとかね、
はい、
うん、もうヒット曲いっぱいありましたからね。
そう、もう今日セイリング流したいなと思うんですけど、なんか CM やってましたよね、確か、うん、車かなんかの CM でしたね。
あ、なるほど。
で、それで車乗ってたら聴きたくなるような曲をピックアップしてるなと思って、で、あの頃その後に出てきた車の CM とか全部かっこいいなとかいいなとか思って、それを、うん、MD に全部こういろんなのをこう集めて車運転したことあります、だからもう雰囲気に合ってて、
うん、
最近なんかそういうなんか合わせてきてないような曲とかも多いじゃないですか、
うん、
イメージ、あ、イメージとちょっと違うような、
そうなんですよ、走っててもう爽快に走るっていう感じじゃなくて、
うん、
あれなんかちょっと違うけどな、 でもいい曲だなとはっていうのはあるんですけど、
うん、
なんか昔というか当時はもう本当に運転したくなるような曲をやってたなとは思いますね。その時も感じましたね、
うん、今夜決めようかな、その曲って。 CM ソングになってた、
あ、
うん、ね、うん、あれも大ヒットしましたからね。
あ、やっぱそうなんだな、うん、すごいなんかそのイメージがあって、うん、
ライブは見たことないし、さすがに。
あ、ないですね。
ね、私もないんだよな、ロッド・スチュアートは。意外にね、定期的に来日公演してたりしてたんですけどね、うん、
はい、
なかなかちょっとロッド・スチュアートの生ライブを見る機会がなかったんで、
う
ん、うん、まあでも最近はね、2000年から始まったあのグレートアメリカンソングブックシリーズ、そうそう、あのスタンダードな曲をカバーするアルバムが、
はい、
ね、あれがあの大ヒットして、本当は1作2作ぐらいで終わる予定がボリューム5までいったんですけどね。2000年代はなんかもうそういうロッド・スチュアートはもうそういう大人のシンガーみたいなイメージですけどね。
うん、
もうなんかこう若い頃のね、ああいうやんちゃな、
なんか綺麗でしたよね、見た目とか、うん、なんかイメージが、
う
ん、
美しいっていう言葉が合う、
本当に、は
い、
サッカー少年でね。
あ、そうです、そうです、あ、サッカーボール蹴るんですよね。
そうそうそうそう、
あの会場に
ライブでね。
そうですよね、
そうそう、
で本当にサッカーは上手いですよね。
そう、
確か
で、サッカー選手になりたかったらしい、
ね、そう
ぐらいやっぱり好きで。
そうだな、なんか懐かしい。
うん、
それ本当に蹴るんですよ、結構な勢いで。
あ、そうなんですか。
っていう誰かが言ってました、見に行った人が。
前でしたらもう最後の来日公演が終わっちゃったじゃないですか、うんうん、あ、もうステージ日本で見られないかななんて思っちゃうんですけど、うん、このご時世指先一つでピャピャピャって 検索すればどこのステージも見られるのがありがたいですね。
確かに。
あとロッドシアトといえばやっぱマイクパフォーマンス。
どんなんですか。
いやもうマイクスタンドをブンブンブンブン振ります。
あ、そうなん。
そうそうそう、あれですよ。だから西城秀樹とか世良正則とか、そうそう、ハウンドドッグの大友康平とか、あの辺がもうみんなあのロッドシアトのあのマイクパ
フォーマンスを、ね、そうですね、上に上げたりとかですね、
あれを真似してっていう。これでも重たいじゃないマイクスタンドって、
はい、
なんであれがあんなぐるぐるぐるぐるできるんだろうって言ったら、アルミ製のマイクスタンドを
軽いのにしてるん
ですね。そうそうそう、使ってて、それをなんか西城秀樹が知って、俺もじゃあアルミ製のマイクスタンドを作ってっていうね。なんか世良正則さんとかももろもろなんかロッドスチャートっていう、
ね、あ、そうですね、
感じだけどね。
秀樹さんもかっこよかったですね。
そうそうね、かっこよかったよね。
それでは曲を紹介していただきましょう。
はい、それでは聴いてください。ロッド・スチュアートでセーリング。
ロッド・スチュワートさんでセーリングでした。
名曲よね。
いや、名曲ですね。
いやもうスタートが綺麗、綺麗っていう一言ですね。
まあ、やっぱりあと声もいいよね。
いや、いいですね。
なんかそのね、ハスキーなさ、
それがやっぱ好きですね。
なんだけれども、なんかこうなんていうか、いやらしくないというか、嫌じゃないというか、なんかすごくこうね、耳にこう、ね、
自然ですよね、
入る感じが、
綺麗なハスキー、
なんかね、
なんかワンコみたいになっちゃ
った。すごいですよ。
でもなんか本当、ね、そういう感じよね。
憧れちゃいますよね、あのハスキーなお声に、ね、
なんかこう不快なハスキーじゃないんだよね。
ちょっと汚い感じではないです
ね。いや、憧れる。私もね、ああいう声がいい。
本当だ、誰もがあんな声出せたらと思います。
本当ですよね。田中アート、俺にも言わせろ。今回は田中アートのアーティストピックアップ、ロッド・スチュワートでした。続いてはケーズドリーム、4月のピックアップバンドの紹介です。今月から新しいアーティストに変わります。どなたでしょう、田中さん。
はい、毎年ですね、カート・コバーンの追悼なんですけども、毎年追悼に出ていただいている高木太さんを紹介したいと思います。
以前もね、紹介してくれましたね。
以前も多分4月だったと思うんですよ ね、
あの元ヘイトハニーのね、
そうです、ボーカルの。で今回はですね、このラジオ4週あるんですけども、4週、まだ発表してないというか、あのこの音源は出してないというのをここで初めて聞けるような感じにしてます、ね、
いいの、大丈夫なの。
大丈夫ですね、
本人にちゃんと確認取ったの。
本人が本人から来ましたので。
ありがとうございます。高木さん、
あの年内には多分発売するかなっていう感じで、ドラムのゼベットストアとかの、ベズとかのヤナさんがプロデュースミキシングしてて、すごいかっこいい音源になってますんで、そこから4曲ほど紹介したいと思います。
はい、嬉しいですね、
聞きたいね。
では1曲目お願いします。
はい、それでは聞いてください。高木太でブラインドブラインド。
ドリームの4月のピックアップアーティスト高木太さんでブラインドブラインドでした。
かっこいいね。
いやかっこいいです ね,
かっこいいね。
本当にかっこいいですね、うん、やばいですよ
この人とも進んなっちゃった俺もともと本当ファンなんで、
うん、
もうかっこいいしか言えないですね。
ケイズドリームに出演して何年くらい経つんですか。
どれくらい、本当に、カートのツイート、ニルバーナのカート5番のツイートを毎年うちできた時からやってるんですけど、うん、途中ぐらいからもう何年なんだろうな、だともかく毎年その日はずっと出てくれてて、うん、な感じですね、
うん、
はい、嬉しいですね。
これ高木さんがどんどんどんどんこう違う風に歌が変わっていったりとかっていうことってあったんですか。
高木さんもやっぱバンドなんで、うん、バンドで最初はヘイトハニーってバンドで俺は知ってたんですけど、その後まあ違うバンドもベーズとかでも来てもらったりとか、今はソロで結構やってて、
うん、なんか弾き語りとかでね、
そうなんですよ、
ライブソロやってるって前にね、
はい、うん、で弾き語りなんですけど、このいろんなことをこう使って、うん、奏法もいろいろやって、うん、いやものすごいですよ、あの努力と、あのレベルに行くのはすごい相当大変だったと思うんですけども、ものすごいかっこいいんで、そのソロで出演してくれると思うんでよろしくお願いします、
はい、詳しい情報は高木さんの SNS チェックしてみてください。またライブの情報はケイズドリームのスケジュールチェックお願いします。田中跡さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は
先週に引き続きまして、東京代々木にあるライブハウスバーバラの店長、富山葵さんに登場してもらいます。
D リモートでのご出演です。富山葵さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、この富山さんが勤めるねバーバラのお店がどの辺にあるのかとか、どういうライブハウスなんだみたいな話をね、はい、ちょっと聞かせてもらったんですが、
はい、
今週はですね富山さんをピックアップさせてもらって、
はい、ありがとうございます、
はい、いろいろ教えてもらおうかなと思ってるんですが、
はい、
まあ、先週ねお話聞かせてもらって、もうライブハウスが好きでしょうがないということで、はい、もうライブハウスに勤めたくてっていうことで、
はい、はい、そうですね、
ね、そういう話聞かせてもらったんですけど、ライブハウスが好きになったきっかけっていうのは何だったんですか？
ライブハウスはですね、もともと、まあこれは年代がめちゃめちゃバレちゃうかもしれないんですけど、うん、ラッドウィンプスがすごく好き で、うん、でそのラッドウィンプスのライブに足を運ぶようになって、でプラスでその夏フェスの、スイートラブシャワーっていう、うんうん、スペシャワー TV 主催の、夏フェスに足を運んだきっかけで音楽業界のことに興味を持つようになりまして、
うん、
で、それからまたザ・ボーディーズっていうバンドに会いまして、うん、でライブハウスっていうものがすごく楽しいなってなって毎週足を運ぶようになりました。
あ、なるほどね。でもあのラッドウィンプスとねザ・ボーディーズだとね、
はい、
なんかちょっとこうねバンドがこうかなりうん、うん、ね、なんかこう違う感じなんだけど、
ね、
結構じゃあいろんなジャンルが好きなんですね。
そうですね、うん、いろんなジャンル聞くようになってライブハウスに行くようになったっていう感じですかね。
そっかそっか。じゃあもともとはね、あの専門学校行く前にね、なんか学生さんだったっていうことなんで、
はい、
じゃあもう本当にもうこのライブハウス業界に来たいっていう感じだったんですね。
そうですね、もう高校卒業する前にはもうそっちの道を目指してて、うん、ライブハウスの店員になることを目指して、上京してきたような感じですね。
うん、なかなか奇特な方ですね
いや本当に奇特の中の奇特だったと思います、
うん、ね、あの先週その専門学校裏方、
はい、
うん、
はいはい、
お仕事などを学べるところっていうことなんですか？
そうですね、はい、あの本当に音楽 の、 その、イベント制作だったり音響照明、うん、とかもろもろそれを学べる、専門学校に通いましたね、
うん、主にどんなことを中心に学んだんですか？
あ、でも、ライブハウスコースっていうのがありまして、でもう本当にライブハウスに特化したそのイベント制作と音響照明と、あとフライヤー制作とかそういう一通りが学べるコースがありまして、で、あの、そうですね、照明の専門だとまた大手の照明会社さんに就職みたいな感じになるんですけど、ライブハウスをメインにした、そうですね、コースを私は希望して、そのまま今の代々木バーバラに就職っていう感じになりましたね。
うん、その専門学校のコースの中でね、
はい、
一番就職が見つけにくいとこですよね。
あ、そうなんですね。
ね、技術職はね、あの技術職でね、音響とか照明とかの大手の会社とかいろんなところに入りやすいんだけどね、なかなかの制作はなかなかね厳しいですよね。
そうですね、はい、うん、そうなんですよ、
はい、もう私はその辺はよく分かっております。
はい、
うん、まあでもね、もともとはこうバンドが好きでライブハウスに通うのが好きでっていうところで、はい、ライブハウスで働きたいってい
う
ことだったんですけど、
そうですね、はい、
まあ実際働いてみて、
はい、
なんかこの仕事やっぱりやってよかったなと思う瞬間ってのはどういう時ですかね？
そうですね、あの実は私富山も今、うん、あのステージに立つ側、アーティスト側もやっておりまして、で、もともとそのステージに立つなんて全く自分では思ってなかったんですけど、うん、その裏方をやって表舞台に立つことによって、その今まで裏のことしか分からなかったことが表のアーティストのことが分かったりだとか、本当にお客さんが喜ぶ顔が本当に直に見れるライブハウスの仕事ってめちゃくちゃ魅力的だなと思いまして、その距離感がやっぱり私はこうやってよかったなとか、いろいろ経験できる、フットワーク軽くいろんな経験ができることがライブハウスの良さかなとは思っております。
ちなみにバンド名は？
あ、 バンド名は、モンバーバラという、バンド名で今活動しております。
うん、
はい、
どういう感じのバンドなんですか？
あ、これはですね、代々木バーバラに先週グランドピアノがあるってお話をさせていただいたんですけど、うんうん、はい、そのグランドピアノを使ったアコースティックポップユニットになっております。
うん、
はい、ピアノとギターと、パーカッションとボーカルの4人編成で活動しております。
富山さんは歌ってるんですか？
歌ってます歌っております。はい、
うん、でもまあライブハウスのいいとこって本当ですね、今ちょっと話してくれましたけど、はい、アーティストとの距離感が近いっていうのがいいですよね。
そうですね、うん、それがやっぱり最大限の魅力かなと思っております。
うん、それでね、こうそこからね、こう育ってってくれてね、メジャーデビューしてかなり大きな、はい、ね、会場でライブやるようになってもね、やっぱりその会場のことをすごく思ってくれたりするんですよね、ライブハウスのね。
そうですね。うん、
でこれ言っていいのかな、なんかこのモンバーバラというバンドの中に私たちもよく知っている方が一人いらっしゃるような気のせいかな。
います
今日人類は初めて木星に着いたよ、着いたー の、 ドラムの
石川浩二さんが、
そうですよね、
はい、おりますね、
裸の大将みたいな方、はい、やっぱりそうでした。どこかでなんか見たことあるなと思って、
はい、ありがとうございます、はい、
いやでも楽しそうですね。
はい、めちゃくちゃほがらかでハッピーなバンドなんで、ぜひぜひ、はい、
うん、ライブも見てみたいです。
ね、そうですね、
はい、ありがとうございます。うん、
じゃあ富山さん、ここでですね、
はい、
今週紹介するおすすめのアーティストを、
はい、
はい、なんというグループいきましょうか。
あ、はい、こちらのバンドさんもよく代々木バーバラに出演していただいている、バンドさんになります、ボランドール劇団さんですね。
あ、どんな感じのグループですか？
まあ一言で言うとアーティスティックなんですけど、うん、すごい世界観が、めちゃくちゃあるバンドさんでして、楽曲の構成とか、シャンソンのような、シャンソン喫茶にいるような感覚にさせてくれるロックバンドさんですね。
お、
はい、
なるほど、わかりました。じゃあ曲を聴かせてください。
はい、それではボランドール劇団で踊り子はあの景色へ。
しかないの。私は踊り子、
ボランドール劇団で踊り子はあの景色へでした。
はい、
はい、
これ面白いですね。面白いって言っちゃいけないんだろうな多分これ
不思議
シャンソンロックバンドっていうんですか、
ね、あ、そうですね、はい、
ねえ、
いや、めちゃくちゃかっこよくてですね、ライブもなんかこう迫力が、うん、まあ音源ももちろん迫力あるんですけど、ライブを見るとまた好きになっちゃうような、ちょっと妖艶さもありつつっていう、うん、
これあのマジにやってるところがいいんですよね。このなりきってやってるところが、
ね、うん、いや本当にまさにそうですね、
うん、いやこれ私の周りにもちょっとこれに近いようなアーティストいるんですよ。
本当ですか。
はい、あの元木くんって言うんですけど。
ああ
元木さん、
はい、メルシーでおなじみの。
はいはいはい、
あ、知ってる。よかった。
はい、質問でございます。
ねえ、なんか一緒にやったら合いそうですもんね。
確かに。
いやいや、あ、でも面白いバンドが結構バーバラ出てるんですね。そういう意味では
本当にいろんなバンドさん出ていただいてるので、うん、めちゃくちゃ見応えはあるかなと思います。
うん、なるほど。まあ、ちょっと今度ねバーバラの方にもお邪魔しないといけませんね、はい、これはね、
ありがとうございます。ぜひぜひ。
富山さん、はい、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、うん、
また今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ代々木バーバラの富山葵さんでした。
ありがとうございました。